武田清。1922年、大正11年、7月13日生まれ。東京都出身。東京高等学校を経て、1942年、昭和17年4月、東京帝国大学文学部国文科入学。1943年12月9日、横須賀の竹山海兵団に入団、久里浜海軍対戦学校で訓練を受ける。1945年4月14日、朝鮮の最終島沖にて沈没、戦死。海軍少尉、22歳。父母連。柿の皮、さらさら剥けて、母恋し。思うことなく、藤棚の葉のみ茂りし、日々なりき。昭和19年2月6日、日曜。国旗を両肩に海兵団に入ったのは12月9日であった。早くも2ヶ月が経った。思い返してみると忙しい、逆上したような落ち着きや反省の少しもない二月であった。そしてそれは充実した生活というよりは後から考えてみると何か空白なものに満たされている。それは肉体的なアルバイトとしては、自分の反省に未だ経験したことのないようなものの連続であったが、それでいて何かしら空白な、取り留めない虚無感が私の頭脳の中を占めてしまう。海兵団の思い出などは私の記憶の中から一掃してしまっても良いつもりでいる。こういう感想は、出征前において私が軍隊生活とか軍人精神とかいうものをあまりに単純に精神的なものとしてのみ考え想像しすぎていただけかもしれない。実際軍隊に入ってみて率直に言って一番先に感じたことは交互に襲ってくる肉体的苦痛と精神的苦痛であった。言葉を砕いて言えば寒さと筋肉の極度の疲労が前者であり、退屈感と文字の貧困が後者であった。そしてまた空腹とそれに伴う食物への連想が一日中の想念の何分の一かを占めていた。これは大変意気地ない告白であるが、正直にはそういうより仕方がない。激しい戦局を報ずる新聞を見ても、世間にいて感じたのとは、全然感じ方が違う。世間にいた時は、そういう戦局や時局の激しさに対して、自分から何か覚悟を、決意を持って立とうとする感じであったが、軍隊ではそういった覚悟や決意を、自分からして立つだけの心の余裕も自由もなかった。覚悟とか決意とかいう心の問題ではなく、もっと重苦しく、強圧的に身体的な生活が自分を朝から夜まで一日中締め付けていた。そしてその生活に全く圧迫され、爆着されていた。私の軍隊生活は、ともすれば消極的な弱々しいものになりがちであった。そのことの解決を私は結局時間的修練に待つより他ないと思った。海兵団の2ヶ月水平生活がその末後に近づいた頃、この心の苦しい状態は幾分和らげられていくような気がした。しかしそれは問題が解決されたというよりは、問題に対する真正直な思考の働きが次第に麻痺されてきたと言った方が良いようである。軍隊に入って結局私は弱々しい肉体と弱々しい精神を自分に見出さねばならなかった。国家とか軍隊とかいう以前に 私はまず自分一個の心身をいかにして新しい、全く別の方向の段階に展開させたらよいかということを考えねばならなかった。私はまず精神的に無になりたいと思った。一切の今までの世間的な生活思考をまず清算しきらねばならないと思った。世間的な俗界的な生活の定義では、軍隊のそれはいかなる場所でも割り切れることはないのである。そして、軍隊の生活の一切を私は肉体の問題においてまず切り開いて行きたいと感じた。2月16日、水曜。海兵団に入っても、初めの10日、20日は、書物などという気持ちはとても起こらなかったし、またその暇もなかった。しかし、次第に生活の要領を覚えて、時間の余裕ができてき、また、新兵のために外出を許されない日曜日の午後などの、何することもない空白な時間には、書物への教習、階級がふつふつとたぎってきた。区の方は、ほとんど朝から夜までの単調不変な環境に閉じ込められていたせいで、一月の海兵団生活中の作品が20句を超えることができなかった。文字の方は、手当たり次第、目につき次第、むさぼった。単二章は3、4回読み返すと、そういうことにはあまり知識を持たない私は、それ以上試作を進展させることができなくなってしまって、とうとう諦めて手箱へしまい込んでしまった。新聞はいかなる古新聞でも、例えば私物の泥靴を包んでおいたボロボロの新聞まで読み尽くしてしまった。食器箱の下に、誰かが投げ込んでおいた半年ほど前の内閣の州報のパンフレットを手にしたときは、ほとんど1週間もかかって、それを読み返し読み返しした。毒素船の診断会とか燃料確保とかいう、今はもうだいぶ古くなっているニュースを非常に興味を持って読み味わった。食事時間の数分前、食卓板が配食の準備にごった返している食卓の硬い木の長椅子に座ってメンソレータムの効能書きを裏表丁寧に読み返した時などは、文字に言えるとはこれほどまでに切実なことかとしみじみ感じた。2月18日、金曜。私はぼんやりと眼前の窓の外を眺める。学生社は栗浜の海岸から少し離れた小さな山の中腹に立っている。その上、窓は上の一列だけが透明なガラスで、あとは全部すりガラスであるため、窓から見通せる風景は前面のもう一つの小山の中腹より上の水星岩が運動場工事で荒々しい肌を露出しているのと、その山と窓枠で三角形に区切られた空とだけである。海は全然目に入らない。そのような狭い単調な視野でしかないが、ちょうど朝のその時刻は、その空や山の風景の光線が刻々と変化していく。我々の学生社の裏山から冬の遅い太陽が昇ってくるからである。前の山は、はじめくすんだ灰色の肌をしていたが、次第に桃色となり、黄金色となり、そして白黄色になっていく。空には二つの海面に多数群れ降りてくる一種の水鳥が悠々と群舞している。その上空を、すでに早朝からの猛訓練を思わせる航空隊の海軍新鋭機が、スマートな装飾を張り、軽い爆音を残して過ぎ去っていく。時々、浦賀ドックの方から、造船リベット。秒打ちの明るい音が風に乗ってこの学生車までも 山を越えて響いてくる。私はそういう風景の中へ、自習室の中へ閉じ込められている自分の心身をいつの間にかすっかり溶け込ましていく。そこでそのような風景を楽しみながら、一方で様々な空想にふけていく。東京の家で学生として生活していた去年の今頃のこと。暖かい寝床、湯気の立った味噌汁。朝日の差し込んだ書斎。陶椅子の上に置かれた真新しい朝刊のインクの匂い。吸いかけの両切りを無造作にガラスの灰皿へ投げ込んで学生服に着替える。玄関に並べられた短靴。革のカバン。それから門を出る前に必ず一度は覗きに行った池の鯉。駅へ出る途中のタバコ屋。そういう風景が、例えば、交響楽の一節を聞いている時のように、スラスラと頭の中を巡っていく。3月26日、日曜。春とともに、自分の気持ちは、だんだん沈鬱になっていく。はじめは、暖かさ、明るさにあって、ほっとした気持ちであったが、この気候に少し慣れてくると、鬱陶しい、重々しい気分に押し込められがちである。入校当時のひとときに比べれば、毎日の家業も次第に座学、講義科目、実践訓練に対する言葉が多くなってきた。飯の問題も従って、幾分は緩和されてきた。しかし、贅沢を言えば、形而上的、精神的な苦痛が近頃の自分をじわじわと締め付けているようである。この単調な、鈍調な、グルーミーな毎日。駆け足で浦賀の町へ行き、タバコ屋、呉服屋、酒屋のある町並みを見るとほっとする。行軍で山へ入って、もうだいぶ背丈の伸びた麦畑を見る。思わず目の前が明るくなる。それほど今の生活は環境の変化に乏しい。明けても暮れても朝鮮人への別称。先人労働者が山崩しの葉っぱ作業をしている。泥の山とその山からトロッコの線路でつながれている埋め立て地のゴツゴツした海岸。その殺風景な場所が我々の一週間の生活環境のすべてである。そしてその一週間はまた次の一週間へつながっていく。息苦しい監禁生活の思いがますます切実になった。眠っている時は今ではますます家のことばかり夢に見る。6月16日。金曜、晴れ。敵機動部隊進出急なり。午前2時、北九州。午後2時、南朝鮮空襲。15日、サイパン島上陸。画集を捨てよという。しかし、そんなに簡単に捨てられる画集だったら、軍隊生活半可燃。もう、とうに始末してあるはずだ。捨てても捨てきれない自分。自分で最も良いものと信じている自分の姿。それは最後まで立派に育て上げるのだ。その自我がいかにして軍隊生活の中に生き抜いていくか。単なる妥協でなく、ごまかしでなく、誠実のこもった意味で、それが自分にとって一番大きな問題だ。他人は、これに対して何者も加えることはできない。また、これに関して他人に救いを求めることもできない。自分一人で懸命に誠実に処理していくことだ。明日死ぬかもしれない自分である。そして自分のものでいて、自分のものでないような自分。今までは生活に押されていた。環境に負けていた。 そしてその敗北を単に感傷的な世界でぼんやりと自分を自分で傍観していた。それが謙虚な精神だと思っていた。修具の心。軍隊に入るとき、私ははっきりそれを胸中に誓っていた。それから半年、それを懸命に守り続けた。ともすれば、投げ出してしまいたい、せせら笑いをしてしまいたい、あの懐かしい自我への孤高の精神と戦って。修具の心、大衆の中に没するということは、しかし、永久に大衆の中に自己を滅し去ることはできないはずだ。大衆の愚劣さと平凡と息切れのする周期の波の中から、あえぎあえぎ浮かび上がってきた。未だ滅しきれない自己の姿。それはすべてを洗い落として、すべての戦いを戦い抜いて、最後に残された自己だ。今こそ手を差し伸べて救い上げてやる時ではないか。随分と気持ちの弛緩と生活の怠惰に満たされた日々ではあったが、自己のアルプルギスナハトには違いなかったのだ。海軍の弛緩という閉じ込められた世界の問題ばかりでなく、一人の人間が生きるということを真面目に考える時だ。最後まで生き抜いた自己を大切に守ること。それはたとえ軍隊生活においても正しい、肯定されて良い態度なのだ。6月17日、土曜、雨。一時猛烈であった書物への飢えも、近頃は全然鈍くなってきた。単なる書物、それも極めて温和な、いわゆる文化的書籍に対する生理的欲求などは早くなくなってくれた方が気持ちも楽になってよい。7月21日、金曜、雨。久しぶりの雨にて、初期薄らぎ。生活が無難に単調になっていくと、突然物にけつまずいたように反省の時期が襲ってくる。忍ぶ恋などこそ良き手本なれ。一生言い出すこともなく、思い死する心入れは深きことなり。葉が暮れ。生活への絶えざる人苦とは、単に中性的な生活への習慣と惰性のみであると思っていたが。8月7日、火曜、雨。天候状態悪く、海には潮騰が続く。強い雨が一日中何度も襲ってくる。夕方、喉が渇いて食堂へ茶を飲みに行くと、薄暗がりの海岸に、重兵、将校当番兵、将校に専属し、その世話をするが整列している。水兵長が兵員を集めて、下肢の棒を腰に支えて精神教育をやっているのである。何かボソボソと、また急に声高に兵隊を叱っていたが、やがて兵隊を一人ずつ前に出させて、下肢の棒で腰のあたりを力いっぱい殴り始めた。殴られに出てくる兵隊の態度が不活発だと、棒で腰のあたりを突き飛ばして、もう一度出直して来させる。出てきた兵隊は、ちょうどホールドアップのように両手を上に上げ、両足をぐっと開いて、水兵長の前へ背を向けて立つのである。バタンバタンと鈍い音が腰骨へ食い込んでいく。嫌なものを見たと思ったが、ただ嫌なものだけで済まされない気分が残った。だいぶ前の日曜日にも、期待時刻の10分前に外出から帰ってきた重兵を、兵舎の入り口で待ち構えていた水兵長が、帰り方が遅いと言って、矢庭に張り飛ばした。水兵長は、肉々しいほどに、体力のある浅黒い顔の大きな人間だった。 一方の水兵は、目の周りに青黒い縁のついた、見るからに不健康な顔色をした長州兵だった。不意の一撃でその水兵は、うっと詰まるようなうめき声を立てて、そのまま砂利道の上にどさりと倒れてしまった。同僚の兵隊が慌てて引き起こすと、両手を広げ、腰を曲げて、ちょうど酔っ払いのような格好で、ふらふらと立ち上がったと思ったが、また地面へ崩れ落ちてしまった。後頭部からは赤黒い血の筋が襟の中まで不気味に伸びていた。この光景を私はタバコ棒、喫煙を許された場所でタバコをくわえて見ていた。しかし心の中には大きなたじろぎを感じないではいられなかった。あの兵隊、この兵隊がやがては私の部下にもなる。これはどう解釈したらよいことであろう。しかしあまり気を回しすぎる必要もない。まして深刻に考えたりすることは全然意味をなさない。8月9日水曜晴れ。昨夜巡回して検査をすること。巡検後3、4区隊は全員整列。廊下で長いこと精神教育をやられていた。自分が寝床の中で聞いていると、糸園注意の甲高い声が聞こえてくる。自習時間中の勉強の態度に、全然積極性がないというようなことから、ある者は自習中に葉隠を読んでいた。葉隠は自習時に閲覧を許可しておるとはいえ、今はそんなものを開いている余裕はないはずだ。大学でないような大学を出てきて、すでに滅びた過去の大学や学問に今もって執着を持つような気持ちでは何もできないのである。貴様たちはインテリと言われるほどの大した学問はしていない人間なのである。3日ほど前に自分は自習室で岩波文庫の葉隠を読んでいた。糸園注意が黙って入ってきた。机の上を覗き込むようにして、なんだ、葉隠か。はい、そうであります。時間の余裕があったら読むようにしろ。そのまま注意は黙って出て行かれた。また一週間ほど前に家を経由して、大学から卒業証書授与願いという書類が送られてきた。この書類を提出すれば大学は卒業ということになるのである。自分は万一戦線から帰る日があったら、今のままで学問を打ち切って社会に出るなどという気持ちは全然なかった。まだ4年でも5年でも大学に残って自分の気持ちが承知するまでは、勉強を続けたいつもりだった。その書類を持って一文隊の教官室へ行った。部屋にはちょうど糸園注意が一人でおられた。書類を開いて、まだ自分はこのままあっさり大学を出てしまう気持ちにはなれません。この書き付けはどうしたらよろしいでしょうかと聞いた。注意はそれに対してほとんど即座に答えられた。そんな考えはやめろやめろ。この戦争は大学でもあるまい。だいたい今の大学には貴様が浸水するに足るほどの教授でもいるというのか。ミケランジェロが飛びついていったというほどの大学ならともかくも。大学の本質というのはこの戦争と歴史によってこれからもますます歪められてゆくばかりなんだ。あんな大学に、あんな学問に何の価値があると言えるんだ。今はそんなことへの敬類を一刻も早く出して自己の本当の本分に目覚めなければならない時なのだ。せっかく出してくれると言うんだから早く出ちまえ、出ちまえ。もうそれ以上何を付け加える必要もない気がして、自分は黙って引き下がってしまった。部屋へ帰ると、早速、 文学部長宛ての願書一通を書き上げて、机の上へ放り出し、タバコを吸いに出た。糸園中尉の返答があまりにあっさりと簡明なだけに、それだけに自分の心には割り切れないわだかまりあるものがいっぱいに詰まっていた。自分はいわゆる過去の文化の夢を追っていたのであろうか。学問とか芸術とかは今自分が現実に見たほどに儚い脆いものでしかなかったのであろうか。8月15日水曜。日々の生活がともすれば賃貸気味である。希望がないのである。将来に明るさがないのである。一日中家業家業で追われ、真夏の日に体操と水泳でぐったりして、ただ豚のように眠る。起床、就寝、三度の食事。すべてが中枢神経をなくした人間のように機械的である。これで良いのか。しかし、その叫び声は見るからに弱々しい。毎日多くの先輩が、戦友が、人愛のごとく会場にばらまかれて、そのまま姿を没していく。一つ一つの何者にも変えがたい命が、ただ一塊の数量となって処理されていくのである。精神的に疲労しているというより、何かあるものが麻痺している。ことさらに開き直って、一つのことを考える力もない。ただ書物が、わずかな時間を盗んで読む書物が、清涼剤となってくれる。海兵団。艦隊勤務に入る海軍の下士官、兵のための基礎訓練期間。出陣学徒のために新たに数箇所に海兵団が創設された。兵長、水兵長。兵の最上位で陸軍は兵長。その下が上等兵、一等兵、二等兵。永田和夫。1916年、大正5年、5月22日生まれ。三重県出身。第八高等学校を経て、1938年、昭和13年4月、京都帝国大学農学部農業経済学科に入学。京大の共産主義学生グループを指導。1940年検挙。4年の執行猶予で出所。1942年9月卒業。1942年10月1日入営。1944年7月4日。インドのインパールにて占領し。陸軍伍長。28歳。在隊手帳より。昭和18年2月23日。近代的統治下。鉄砲座の周りを分厚いコンクリートで覆った堅固な防御陣地攻撃見学。統治下とその左右重心の重大さを見て、これがどうして落ちるであろうかと思う。攻撃班、破壊班、支援班、予備班。この一小隊の兵力で落ちるのであろうか。もちろん、重機関銃、歩兵砲の参加あり。しかし、落ちる。ここに日本軍隊の精髄がある。演習場上空を双発飛行機の編隊が銀翼を輝かせて飛び来たり飛び去る。空飛ぶ飛行機を見て、老いたる母はと、堀口上等兵殿が合同飛大地で口ずさんだことを思い出す。日、暖かなれど風あり。雲の巨雷あり。広い演習場を遠く見渡し、楽しむ。遥かなる丘なり。 かつてかかる丘を望みしよう。5月10日、窓の下を走る汽車の振動に目を覚ます。小樽の街は今日も曇っている。北海道は毎日毎日こんなに曇っているのであろうか。うつうつしい日々だ。家々はすすで黒いし、空もまた雲低くどんよりとしているので、北海道は全く黒いという感じだ。昨夕着いたとき、水路と船と油切ったすべて、その上に生活する人々、寒さ、胸が迫るではないか。昔この小樽の港からは無数の漁船、公船が北日本海、オホーツク海を舞台に出発したことである。そこには明るい人生も暗い人生もあったであろう。小樽の宿の床の中で思いにふける。ここでは気象ラッパもならないし、ゆっくりと旅の疲れを休めているのである。こんな朝のあることをかつて期待したことがあろうか。5月11日。雨は止んだが、小樽の町は今日もどんよりと雲が低い。もうあまり寒さを感じない。今日は気象と同時に全員体操、それが済むと昨夜の外出の話となった。11日夜、比較的静かな小樽の町に出る。雨も止んだのである。そして明日はこの親しみのある小樽の町にもさようならである。蕎麦屋でビールを飲む。そのビール屋のばあさんよりもおでん屋の姉さんの可憐な顔が残っている。小学校を出てからずっとここにいるので、世の中のことはあんまり知りませんと言っていた。小樽の町はいいではないか。6月15日。夕刻、車後に出て思わず開催を叫ぶ。古山の町々の屋根並みとその背景の空。幼い頃。中学の頃、それから後、楽しい思い出が一瞬に湧き起こり、そして消え去った。炊事へ総長殿を呼びに行くとき。6月22日、急遽谷総長を去る。南へ。7月16日から7月21日、上陸演習。7月27日、シシリア島の危機、ムッソリーニ首相辞任、イタリーはどうなるのであろうか。そして今、南太平洋の群島、ソロモン海域では激しい戦いが続けられている。8月1日、イタリーのその後、毎日の新聞に示されるそれは、ごく表面の推移だけとは言いながら相当に大きな変化が見られる。ムッソリーニらが組織したイタリア全体主義政党、ファシスト党とその反対派、イタリーはどうなるのであろうか。それについては閣前。8月17日、銃剣術連磨の毎日が続く。朝から晩まで。そして寝ている時もぐったりと疲れている。気象ラッパに起こされるとすぐ銃剣術の一日が始まるのだ。疲れ切った体がまだ回復しないうちに気象ラッパを聞く毎日なのだ。心から休息が欲しい。切に休息を望む一日一日。体の節々が痛い。傷ついたところは繰り返し傷つけられる。赤チンキ、消毒に使うマーキュロクロムの俗称。赤チン、赤チンだ。しかもなかなか上手にならない。毎日の連磨に関わらず、技量の上達しないという自覚は疲れを倍加させる。思えば、かつてこのような日々を 予想したことがあろうか。夜、皆、二騎射前の映画を見に行った。向井上都平殿は寝た。産川小平殿は、ああ、酒が飲みたいとしみじみと言う。藩内に今四人いるだけである。佐久間上都平殿は、官職分配の苦労を語っている。静かな藩内に秋の虫の声しきり。夜はもう初秋と言ってよかろうか。大隊教育の初年兵は夜間演習に行っている。軽機関銃の音が聞こえる。ふと家のことを思う。母上はどうしているだろうか。弟たちはどうしているだろうか。友は今どうしているだろうか。出口兵長殿、斜前の夕涼みより帰り来て語る。ああ、良い月だ。あんな月を見るとほろっとする。裏口上都平殿、紅葉より帰る。ああ、疲れた。8月22日、日曜日。今日も暑い。セミはしきりと鳴き続け、残暑の暑さをかきたてている。菓子館集会場、菓子集では、今、園芸慰問が行われている。今は、園芸慰問を受けるよりも、静かに休息を求めたいのだ。考えることなしの連日だった。ゆとりをとって考える時間も必要なのだ。堅実にしても、むやみやたらとやる一方、心から反省して自分の銃剣の動きを考える必要があろう。我々は今堅実の錬磨に一切を傾けている。南方海域にては、ニュージョージア島、ムンダ地区を中心に激しい戦いが行われている。近海海戦の水位がそこに展開されていることであろう。近海海戦に支援される生産力のこと。シシリア島の枢軸軍も次に撤退した。シシリアの住民は今何を考えているだろうか。9月3日。終盤を、務めを終えること。カバンするにあたって感じたこと。兵の気持ちのありよう。死として、死役に現れるそれ。悲しい現状である。人は、もっともっと楽しく働き、暮らすべきものを。藩内の帰居にもそれを感じる。精神のまずいもの。こんな時、心から怒りに燃える。ああ、しかし、心貧しき者の顔、目を見ると、怒りは内向してしまうのだ。9月5日。イタリー本土に反枢軸軍が上陸したという報を新聞紙上にて見てから2日目になる。イタリーの古都の多くが爆撃されている。古都の爆撃というと、人類の芸術的遺産、文化の成果の破壊を意味するごとく思われる。しかし、いわゆる古都に近代的重工業が黒い煙の下に横たわっているのであろう。芸術もまた戦争のために自らを犠牲にしなければならぬ。ピサの斜塔も飛散したであろうか。我々が映画を通じて知っているイタリーの建築文化は今どうなっていようか。イタリーの青少年は今どうしているのだろうか。ファシスト精神。その中に育った青少年のすべては、今やイタリー政府の更迭によって、ファシスト精神の否定に直面した。政府による生活意識の否定に直面し、深い動揺を感じつつある今、その祖国父母の国を爆撃され、敵兵士に踏みにじられつつあるイタリー青少年。その一部は、直接に砲弾下にさらされたであろう。彼らは今何を思い何を考えていようか。彼らはイタリー民族の歴史を守らねばならぬ。 そこに生きがいをつかみつつ、力足らざるものを感じていよう。思えば、耐え難き日々ではなかろうか。9月9日。イタリー、無条件降伏の法を知る。9月3日にすでに調印されていたのである。世界史の現断面を深く思う。イタリーは降伏した。ドイツとソ連、独ソ戦線は依然苛烈である。しかも膨大な領域において。南太平洋の敵反攻も熾烈である。バルカンとトルコ、英米とソ連との基本的対立のこと、アフリカと西亜、南米、英米とドイツとの敵対。この工作は、イタリーの降伏を機に新しい変化を生むに至らないであろうか。現在の対抗関係に変化を生むに至るには、現実はあまりにも厳しく対抗しているか。9月17日。残暑厳しきうちに銃剣術が続けられる。イタリーは二分された。共和ファシスト政権とは何であろうか。共和ファシスト政権とバドリオ政権。イタリー半島の戦いは再び蒸し返される。一つの国民が二つに分かれて戦わねばならん。なんということであろう。10月12日。長い間この西も途切れていた。書簡も長い間出さずにいた。返事を書かねばならぬのが大部にあるのに。剣術が終わるとすぐ毎日島田高知へ射撃に行った。省営での苦痛は食事だ。同じ部隊。同じ大隊、同じ中隊、同じ班に毎日を生活してきていながら、商社に来て新しい分隊編成ができ、その分隊ごとに食事をつける。その時の分隊間の争いは何ということだろう。口に出ない時も無言の闘争、不平不満が充満しているのだ。激しい雨が止んで月の夜となった。窓からは黒いまちまちの屋根の向こうに月の光に青い琵琶湖が見える。それは旅情を呼び起こさせる青さだった。車後に出て肌寒い風を受けながら無心にその光を見つめた。10月14日。昨夜の月は明るかった。なんとなしに気分が落ち着かなくて眠れなかった。11月3日。月末から2日まで皇太神宮警護の兵、内宮衛兵勤務。幸い、兵舎兵として出で立つ直前の弟に会うことができた。彼は元気にしていた。しかし、一抹の寂しさを宿していた。それは戦車に対する不安なのだ。ドイツの戦車。ソ連の戦車、アメリカの戦車、それらに思いを馳せてのことであろうか。弟陽介はこうである。彼は今国民学校の代用教員をしているのだ。そして将来を考える。彼の将来は家庭の事情によって抑制される。彼の伸びたいという気持ち、それを遮るうちの事情。四人の兄はそれぞれ思うように進んでいった。そして四人が残していった負荷をついに彼が背負わねばならぬことになったのだ。親を思う心はますますその負荷を身近に感じるのであろう。幼い弟、まさに伸びんとする弟。その負荷のため圧縮されてきた彼の能力。彼は今、どうしていようか。彼の能力を伸ばしてやることはできないだろうか。今日は、休養日のはずなのに、ちっとも休めなかった。 一度ゆっくりと休みたい。11月21日、ついに海を渡る日が来た。生理のため家に帰る。11月23日、家を去る日、独ソ戦線ソロモン海域、その舞台裏。昭和19年3月6日付、武田恒雄氏宛てのハガキ。この便り、ちょうど君の方の競技会の日のあたりにつくだろうか。今なお冷たいここの勝者で、僕はしきりと車上の春日を思い出して恋しがっている。実はしばらく前から勝者にいるのだ。この勝者は山麓地帯の赤土の大地の上に建てられている。冷たいのと水はけの悪い赤土のドロドロとが苦痛なのだ。そして切に君の到来を願っている。大阪の友人には会ったが、何も書き起こることも。僕は誰よりも君に会いたいのだ。今しばらくは所詮叶えられない願いなのはわかっているのだが、君の幸せ、健在を心から願っている。それこそ生きてゆく上の最大の頼りなのだ。友のほとんど全部が野戦に出たが、僕のところへも誰からも頼りがない。時局は急速に進展する。今や誰が最も心をときめかしていようか。外地出征前、武田氏への手紙。先日、僕は渡辺の夢を見た。その翌朝、繰り返しみんなのことを思い出した。今はどうしていようかなど考えた。それから数日経った。二日前の夕刻、突然に衛艇のトラックが一斉に活動を始めた。命令受領者集合のラッパ。その夜、我々は鉄商、鉄屋で事務室の梱包をやった。翌朝8時、その梱包5つは、舞台の梱包の一部となって運ばれたのである。君を残して最後の一人として僕は海を渡る。1940年の事件に連座した永田の仲間は戦線に出ていた。今僕は固き握手を送る。僕は激しい前線の火力下に君のことを思っては心を温めるだろう。日進。はじめ我々の部隊は戦場としては牧歌的な部分、南方、マレー半島か、仏印、フランス領インドシナの駐屯部隊の予定であったらしい。一日以来の戦局はそれを変更せしめたと考えられる。全く突然に急遽我々は海を渡ることになった。そして南太平洋の島々を思い出させるのである。僕は考える。世界戦争の激しい展開の中を力強く自己を貫徹してゆく法則を。バルカン、北アフリカ、地中海、まさにこの時代に僕は前線の兵士となる。僕の思いを君は十分に分かってくれるだろう。この便りを最後に、僕の頼りはしばらく途絶える。早々の間、この頼りと母への頼りを書いた。君の健在を祈り、かつ信じている。静かなる兵士であることを心に期しつつ。同じく友人への手紙。出陣を前にして家に帰った。老いた母は僕に涙を見せまいとして婦人会の集まりに出て行った。その後ろ姿を心の中で拝みつつ僕は涙を流した。休暇中のプランを立てるため君が僕の家を訪ねてくれた時、 その母は君を歓迎するあまり、伊勢海老の天ぷらに砂糖を入れすぎて、僕らを苦笑させたこともあった。船は南に行く。アメリカの生産力と日本のそれと。君の健在を祈る。バトリオ政権。1943年7月24日、イタリアのムソリーニ首相が失脚し、バトリオ首相が9月8日、連合軍に無条件降伏した。一方、ムソリーニ前首相はドイツ軍に救出され、ドイツ軍協力のファシスト共和政府の首班となった。国民学校。1941年4月、ドイツに倣って日本の小学校は、高国民の基礎的練成を目的とした国民学校に再編された。敗戦後47年に小学校に復帰。所管検閲。軍隊での所管検閲は厳重を極めた。例えば、寒いとか暑いとか、手紙では決まり文句の時候の挨拶すら禁じられていた。部隊の出動先などについては言うまでもない。もちろんそれは傍聴上の必要に基づいていたが、しかし内務班長による検閲はただ気に食わんというふうなものが少なくなかった。したがって世界戦争の激しい展開の中を力強く自己を貫徹してゆく法則をという文面は極めて曖昧な表現で、かつての思想運動の仲間にその思いを伝えようとするものであるが、軍隊の検閲事情から考えれば、冷や汗者と言えよう。婦人会。愛国婦人会、大日本国防婦人会、大日本婦人連合会の3組織が1942年に合併させられて、大日本婦人会になった。